8月25日土曜日4時になりました。皆さんこんにちは。
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はアリサと
水木と
フータと
オリリンと
コウヤで
お送りします。
ほい、
はい、今日は8月25日分の放送を、
そうですね、
今日11日に撮ってるんですけど、
はいはい、16放送です。
25日、
まあ、はい、明後日テスト始まるんですけど、
そうですね、
今の時点で皆さん勉強してますか？
勉強
は今
8月11日の時点ではまだしてないですね。
してないですか皆さん？してないですか？
えっとねしてたい。
してないですか？
してたい。
僕もしてないです。
あら、
それって2週間前からは勉強、テスト勉強は始めた方がいいかな。
本当、後輩の皆さんこんなダメな感じになっちゃダメですよ。本当
はね、本当は毎日ちまちまとこまこまとね、
終わったら復習しなさいよ。
そうです。
この後から後悔したたちの人たちの先に、
う
ん、
そう、
はい、そうそう、
まあまだいけるべ、
まだ時間は、
まだいけるいける。
25日の時点で慌てて勉強してる人多いと思う。
今勉強してる。
今多分ねお家でねヒッって言ってると思う。
ヒッやってるかもしれない。
聞きながらヒッって。
まあ後で詳しくはテストの話するんですけども、
はい、
はい、
やね、
まあ、前期期末考査ということでやっぱり前期の結果がこのテストによって決まるので、
あ、
やっぱり力を入れたいところですね。
そうですね
だから何気なんかあれか、あの学校始まって初めての放送かな、これ。
そうですね。
そうですね。
ああ、はい、夏休み終わって、
そう、夏休み終わって
初めてのコース、そうだね。夏休み中に勉強できた人が一番強いかもしれないね。
そうだね。
そうですね。
宿題も余裕で終わらせたぜみたいな人ね。
うん、うん、そんな人になりたかったね。
なりたかった。
なりたかった。
それではここであのオープニングテーマトークは終了します。
はい。
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスはメール @813fm.world mail813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。はい、今月のメッセージテーマは夏といえばです。
夏といえば、
はい、8月ももうすぐ終わってしまいます。
そうですね。
皆様メッセージをどうかお待ちしております。
お待ちしてます。送ってください。
めちゃくちゃお願いしてる。
はい、それでは最初のコーナーいきます。
はい、
オリリンの車窓から出発進行です。
はい、
このコーナーでは日本全国や世界中の鉄道路線、はい、沿線風景、車両などを紹介していきます。
はい、
今回紹介するのは北越急行北北線です。
北北線、
北北線、
北北してそう、
かわいい名前ですね。
じゃが
い
もっぽい、
あったかそう。
はい、北北線とは、うん、新潟県の六日町駅から西潟駅までを結ぶ 59.5 キロの路線です。
ほうほう。
この路線は、うん、新潟県の内陸部から北陸方面への連絡線として建設されました。
うん、
60年代から80年代にかけて今の国鉄である、うん、今の JR である国鉄が建設していましたが、
うん、
一度建設中止になってしまいました。
あらら、
あら、
しかし第三セクター鉄道会社である北越急行が建設を再開し、
うん、
1997年にようやく開業しました。
うん、
どうやらかとあるトンネルの建設がすごく大変で時間がかかってしまったそうなんです。うん、
トンネルって大変よね。
トンネル掘らなきゃいけないからね。はい、
そうなんですよ。山の中を通る路線なので、トンネルがたくさん必要になってくるんです。はい、それでですね、
はい、
この路線は新潟県の豪雪地帯を走っています。
うん、お
ー、はい、雪降るとこ。
そうですね。それで雪対策がそれなりに必要になってきます。
はいはい、
ここで北北線の雪対策について紹介します。
はい。はい、
まずは温水ジェット噴射装置です。
何それ、
ちょっとかっこいい、
かっこいい、すごい温水っぽい、
温水ジェット噴射装置、
ジャグジーっぽい、
すごそう。
はい、これはですね、線路のポイント、線路の切り替え部分にたまる雪を25度の水を噴射して溶かすんです。
まあまああったかい、
ぬるい
ぬるい
ぬるいぬるいお水ですね、
うん、
はい。実は雪で鉄道が遅延する多くの理由は、理由の多くはポイントに雪が溜まって故障することだそうです。
へー、よく止まるもんね。
そうなんですよね。なので北北線は雪による遅延がほとんどなくて、うん、大雪に強いと言われています。
すごい、
北海道もそんなの つければいいのに ね、
そ, れですね、
そうですよね。
他にもスプリンクラーや熱風ヒーターなどで線路に雪がたまらないように対策しています。
すごい、
ロードヒーティングみたいなね、すごい。
そうですね、
うん、
そして2015年まで北北線にとある特急列車が走っていました、
うん、
それは白鷹です。
白鷹、
はい、ここで問題です。
でれんでれん、
この特急白鷹は最高時速何キロで走っていたでしょう。1番160キロ、2番130キロ、3番140キロ。じゃあ水木、
はい、
行ってみよう。
あのね、基準がよくわからないんだけど、私残念ながら。そうだな、一番速いやつにしよう。1番の160キロ。
はい、フータ、
待って、もう一回言って。160と
160と130と140。
130と140、ええそんな、そんな、だって雪降る、そんなね。132番だっけ、3番。
答え言ってみましょう。
130とかでね。
いやいやいやいやいや
い
や。
いいけど。
いいのかな
?130 ぐらい。
じゃあ、はい、130ってことで。
はい。
はい、うん、答えいきます。
ほいほいほい。
1番の160キロです。
早い。
早い。
水木正解。
やったね。
北北線内は高速走行ができるように設計されており、
はい、
160キロという国内の在来線最速で走っていたんです。はい。この白鷹は JR の福井、金沢、石川県の和倉温泉からスキー場や温泉のある越後湯沢までを結んでいました。
ほいほい。
さらにそこから上越新幹線に乗り換えて、
うん、
北陸からたった2時間台で東京まで行けたんです。
おお、すごい。そこから東京だもんね、
はい、新幹線並みじゃないですか。
そうですね、まあ、今では北陸新幹線が金沢や福井まで伸びたので、
うん、はいはい、白鷹、
まあ、福井までは伸びてないけど、金沢まで、まあ、伸びてしまったんで、
う
ん、まあ、白鷹はもうなくなってしまったんですが、
白鷹、
早いのに、寂しいですね、
白鷹、
早いのにね、
はい。その代わり、
うん、
超快速スノーラビットという列車が、
雪うさぎパイセン
が、はい、雪うさぎパイセンが最高時速110キロではあるんですが、まあ、運行開始されました。これは、JR の越後湯沢から北北線を通って直江津までを、結ぶ、列車なんですが、
ほうほう、
やっぱりさすがは 超快速で、特急にも負けない速度で走ってるそうなんです。
すごい、
はい、やっぱり北北線は早い、
早い
んです。はい、ホクホクしている。
ホクホクしてる。
ホクホクしてるんやな。
はい、あ、そう。
確かにホクホクしてるってね。
ああ、線路溶かして
る。線路溶かしてるから。
線路の雪とかしてるな。
まあ、
ホクホクしてるんだ。
ホクホクしてるわ。
ちょっとそんな意味があるんですね。はい、でおまけにですね、
はい、
北北線内にはなんと、
はい、
トンネルの中にある駅があるんです。
トンネルの中、
はい、
え、
地下鉄みたいな感じです
ね。どうすんのそれ。
それは、三島駅という駅で、うん、ちなみにこの駅ホームと通路の間は列車が到着するとき以外は頑丈の扉で仕切られています。
は
い、落ちないようにかな。
ここでまた問題です。
で
なぜホームと接通路の間は扉で仕切られているでしょう。これはノーヒントで答えてもらいます。
あらやだ。
荒野、
転落防止。
あ、
シンプル。
それもありますね。
ありそう。
ありそう、ありそう。
ありさ、
なんていうの、
仕切りですよね。
はい、
でも荒野くんと一緒で転落防止。
はい、じゃあ答え言ってみましょう。答えはトンネル内の風圧がすごいからです。
あ、なるほどね。
なるほど、
はい、
トンネルだからこそかな。
ちなみに開業前に三ヶ島駅を扉が開いたまま列車を通過させる実験をしたところ、なんと待合室の窓ガラスが割れたみたい
な。そんなにすごいんだ。
やばい、アニメみたいだね。
はい、 そこで扉が設置されたのですが、列車が通過するときは強い風圧のせいで扉からヒーンという轟音が響くんです。とても怖いですね。
怖いね。ある意味ホラーだね。
そうですね、ホラー映画に出てきそうな感じの雰囲気だそうです、うん。はい、今回は大雪に強い路線北越急行北北線を紹介しましたが、
はい、
まあ白鷹がなくなって しまった今でも高速列車は健在です、
はい。
まあ、そんな北北線、これからも雪に負けず気持ちよく走り続けてほしいものです、
はい
はい。やっぱり雪の話をしたことで涼しい夏になったかもしれません
ですね。
それでは以上、オリリンの車窓からでした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ということでですね、
はい、
この時間ではですね、
うん、
キャリア探求の話をねちょっとさせていただきたいと思います。
はい、
はいはい。
キャリア探求とはですね、
とは
大通高校がの学校で提示している、まあ、ざっくりとボランティア活動とか、
うんうん、
地域のイベントに参加して、うんまあ、その地域について学ぶというそういった企画なんですけど、
はいはい、
まあボランティアの活動ですよ。
そうですね、はい、
でですね、まあ、こちらキャリア探求の説明としたしますと、
はいはい、
まあ
はい、
一定時間一定の案件を達成した人には単位に認定もされるという、
う
ん、まあ、ちょっとお得な
お得
キャリア探求というプログラムになるんですけど、
うんうん、
今回キャリア探求にもいろいろあるんですよね、
うん、
でその中でもテデックス札幌というものを話をしていきたいと思います。
はい、
はい、
皆さんテッドってご存知です？
テッド、
なんとなく
テッドって、プレゼンテーションをするイベントですかね。
そうなんです、
はいはい、
まあ、TED って書いてテッドなんですけど、こちらなんです。こちらはですね、まあ、アメリカで生まれた、うん、広める価値あるアイデア
うん、
という精神を共有するために、
はいはい、
まあ、各地で行われているコミュニティということなんですけど、まあ、主にプレゼン自分の考えをそのプレゼンテーションして、うんうんうん、みんなにその考え方その価値を共有していくといった場なんですけど、
はいはい
はい、
今回参加するのはですね、
うんうん、
テデックス札幌、テッドに X って書いて札幌って書いて、
うん、
テデックス札幌って読むんですけど、うんうん、
はい、
こちらはですね、
はい、
そのテッドの、まあ、言ってみるとテッドの札幌バージョン、
はいはいはい、はい、
まあ、簡単に言うとテデックス札幌、札幌をはじめとした、まあ、北海道に存在するさまざまなアイデアビジョンを集めて地域を活性化させたり考えを共有し合う目的として作られたのがテデックス札幌なんですね、うんうんうん、でですね、はい、私今回このテデックス札幌に参加するので、まあ、その話をさせていただくんですけど、
はい、
そのプログラム内容としてはプログラム A とプログラム B があるんですね、
はい
はい、
でプログラム A の方はですね、
うん、
10月の21日に、まあ、テデックス札幌っていうカンファレンス、まあ、いろんな人いろんな有名な方呼んでその考えを発表するカンファレンスっていうんですけど、
はいはいはい、
それを無料で、まあ、高校生を招待して高校生を見れちゃうよっていうのが、まあ、それに参加するっていうのがプログラム A なんですけど、うん、
はい
はい、
プログラム B というものはですね、
はいはいはい、
実際にそれプラスプレゼンテーション体験というものを実際に参加した人がプレゼンテーションしてみよう、その人の考えを、まあ、共有してみようって言っているあるのがプログラム B なんですね、
B、
はい、
で今回僕が参加するのはプログラム B なんです。
おお、なんか発表してくる。
そうなんです。
お、
まあ、ここからなんかいろんなその高校生たちと知り合って他の高校生たちと知り合って、
うん、
僕はこんなことができるんだとこんな考え方を持ってるんだぞっていうのをお互いに引き出し合って、
ほうほうほう、
で最終的にこの10月21日のカンファレンスの後にある、まあ、12月頃にあるまあ、ちょっと小規模のやつでプレゼンテーションしてみるっていった、プログラムなんですね、
はいはいはい、
でこちらですねプログラム B なんですけど、
うん、
以前、まあ、トリドリにいた高人先輩 まあ、知ってる人は知ってる、1年じゃま分かんないかなって思うんですけど、高藤先輩が、まあ、参加していたのがあのプログラティレックス札幌のプログラム B、
はいはい、
で、まあ、実際に高藤先輩はプレゼンテーション大会、大通高校で行われてるやつでも、うん、プレゼンテーションして
してたね、
すごく様になってかっこよかったですよね。
堂々と発表してらっしゃったの、
ハキハキと喋ってね、
うんうん、
かっこいいなって思って僕も参加してみたんですけど、
はい
はい、
こちらなんか去年に比べて倍率が上がるというか、去年までは応募した人はほと全員が参加できるような、うんうんうん、
はい、
内容だったんですけど、
はいはいはい、
去年から人気が上がっちゃって、
上がっちゃった、
僕が申し込んだ時からはちょっと抽選になるよって言われて、でなんかそういう申し込みフォームとかに自分の考え方とかを載せて、まあ、こういう、まあ、プレゼ実際にプレゼンテーションしてる動画を見たりして、
うんうん、
またこういう考え、こういうものを学びましたっていうのを書いて送って、
はいはい、
見事私、
はい、
抽選突破しました。
おめでとうございます。
ということでですね、抽選突破したってことなので、
は
い、今後またいろいろ話が進んでいって、
うん、
まあ、いずれプレゼンテーションするっていう話になると思うので、
はい、
まあ、その辺の話はご期待、
うん、
ご期待、
ご期待、
はい
はい
はい、
ご期待ですね、
はい、
楽しみですね、
楽しみにしてましょう、
してくださいということで、まあ、テレックス札幌他にもキャリア探求の活動さまざまなものがあるので、大通高校生はで、まあ、いっぱい参加してみてください。ということで、テレックスのテレックス札幌のお話でした。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスはmail@813fm.world mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは夏といえば、
夏といえば
皆様夏どう過ごしましたかね、まあ、そんなことを送ってくださると嬉しいです、うん、皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。はい、ではここからですね、私水木がテストの話していきたいと思います。
嫌です。嫌です。
イエイ。
やりますよ。
嫌です。
嫌です。
嫌だ。
知らね。よし、やる。知らね。よし、じゃあね、テストだね。もう、
はい、
今日が多分これ放送されてるのが25日、
はい、
その次の週からはそういうテストなんです。
あさってですね。
そうですね、27日月曜日から大通高校はね5日間、1週間かな、1週間、
そうですね、
8月の31日の金曜日まで5日間びっちりとテストがあるわけですよ、
はい、
でもね、うん、そのテストがあるって言っても人によるんだよね。
そうですね、面白いことに、
そう、人によって行く時間、行く教室が普段と違ったりとか、
うん、
はい、
午前部がすごい遅い時間に行ったりとか、逆に午後部が一番目のテストからいたりとか、そういうのもあったりするので覚えるのも大変ですけど、
はい、
そうですね、
ある意味すごい行きやすいテストだねと思うかな。
確かに。そうですね、
うんうん、だって全部行かなくていいんだもん。
うん、
すごい。でちなみにほらね、オレリンとかは3年卒業だもんね、
はい、
もう数少ないテストだけど、勉強の方はしてないのかな、はい、オープニングトーク的に。
そうですね、
うん、
まあ、今頃僕はきっと勉強をしっかり してると思います。
家で、
はい、
今頃お家で、
今頃お家とかで。
オレリンってなんかいつもっていうかすごい勉強してるイメージがあるから、ね、
あるあるある。
そうですね、僕はもう進学を考えているので、それに向けて真面目に考えているところで。
素晴らしいです、
素晴らしいです、
はい、
しくしく。でそんなフータはどうなんですか。嫌ですってさっき叫んだけど、
多分認めたくないんだろうな。
認めて
多分25日の僕は多分テストが来週からっていうことを認めてないと思います。
現実と国を見つめる。そう、部屋で。
わかるな、その気持ち。
どうだろう、勉強してるの、しててくれ、
うん、あのじゃあ未来の自分にね、うん、一言お願いしてて、
てか今今日から勉強しろ。 収録してる時から勉強しろ、
うん、
自分
じゃあこの後やってください。
はい、リスナーの皆さんもね、
うん、
しっかりしてくださいね。
在校生の皆さんやんなきゃ死ぬで。
そうですね、
そうね。では一年次に行ってみようかな。アリサはしてないのかな。どうです
、うん、まあ、未来の自分はしてると思います。
なんかさ、みんなして未来の自分に託しすぎだよね。しろよ勉強。
未来に希望ね。
今夜は
まあ、うん、僕となるとさっき集中型なんで、
あ、
日曜日始める感じで。
なるほどね。
ダメじゃん、
26やって頑張りますよ。
さすが、
うん、ダメじゃん。
さすがだわ。
さすが、
うん、あのね、勉強大事よ。なんかさ、すごいね、テスト関係あるかな、あると信じてる。1年次の時すごい進路とか迷ってて、勉強してない時多いけど、すごいね、高校3年次になってからね、勉強しときゃよかったなってすごい心から思う。
お
しといた方がいいよみんな、はい、あの進路の幅が広がるよ。
せやな、
そうなの、はい、勉強大事、本当に
大事、やっぱり成績大事。
やっぱり今聞いている、まあ、リスナーの皆さんの中ではやっぱ勉強で困っている人も、うん、まあ、多いかと思います。
あ、
そこでですね、
ほう、
僕が実践しているちょっと勉強、いい勉強方法について、
お、教えてください、
ご紹介したいと思います。
どうぞ。
素晴らしい。はい、まずですね、
ほうほう、
家で勉強するときは、
はい、
机の上に余計なものを置かないでください。
お、はい、
お、
例えば、まあ、その教科に関係ない教科書であったりとか、 あとは何も勉強に関係ない本であったりとか、
ほうほう、
そういうのを置いてしまうと、いろんな情報量が目に入ってきて集中力が切れてしまいます。なので
先生やん、
はい、余計なものは置かないようにしましょ う,
ほ う, ほう、
はい、あとはですね、まあ、塾の自習室であったりとか図書館であったりとかなど、うん、まあ、スカイ室先で勉強するというのもとてもおすすめですね。
ほう、
はい、やっぱり僕も家では集中しにくいタイプなので、
わかる、
家だとね、いろいろあるからね。
そうですね、いろんな誘惑が周りに潜んでいるというわけですから、
YouTube とかさ、テレビとかさ、
はい、そうですね。あとは分刻み休憩法というものを実践した方がいいかと思います。
何だそれ。
以前、ニワッチが、この方法を紹介したんですが、
うん、
10分から20分くらいやって、その後に5分休憩して、10分から20分やって、その後に5分休憩してっていう、繰り返して勉強したり休憩したりと繰り返してやると効率がいいみたいですよ。
小刻みだね、
はい、
自分もそれやったことある。
おお、
あの30分集中してなんか音楽聴いてまたそっから勉強するみたいな感じ。
おー、私も一説でね、なんか寝る前にやったらそっから何も見ずに寝ろっていうのがあって、それやってみたら次の日の単語のテスト全問正解できて、
すごい、
いいかもしれないね、
いいかも。
勉強もね、みんなしっかりしていただいて、と最後の前期最後かな、
そうですね、
それでもうさっきもね言ってたけど、前期の成績が決まるって言っても過言じゃないので、それでテスト頑張ってほしいですね。
はい、欲しいです、一言です ね,
ですね。いや頑張るよ。頑張るよ、もちろん、
みんな頑張ろう。
いや
頑張ろう、
ね、水木さん天才だから頑張るわ。
頑張ろう。
そう、じゃあ皆さん天才です。天才の方も天才じゃない方もみんな頑張ってください。
はい、
じゃあ以上、はい、テストのお話でした。ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい
はい
はい、
はいはい、
メッセージテーマトークのお時間です。
イエーイ、
はいってすげえ元気で始まったの。
はい
はい、
うん、もう平成最後の夏、
おお、なんかしみじみするね。
はい、
終わっちゃいますね。
僕たちの生きた時代が通り過ぎていくのです。
すごいなんか詩人っぽいね。
確かにそうっすね。
今月のメッセージテーマは夏といえば、
は
い、夏といえば何かありますか。
夏、うん、夏、
海、
海、
水着のお姉さん、
水着のお姉さん、
花火、
花火、
なんか大きい雲、
大きい雲、
誘導雲、
それ、
はい、ということで、
はい、
海、あと、はい、いろいろありますね、
いっぱいあるよ、
いっぱいあるね、
夏ってさ、もうザ行事の期間って感じするじゃん、
そうですよね、
何してました、祭りとか
あるし、
花火大会とかも、
そうだね、
ありますね。
お祭り行った人いる？
お祭り行きました。地元のというか近所の
祭り。あ、前言ってたね。
はい、言ってましたね。
あれ夏か、 中島公園でなんか祭りあった時は
一応夏、
あれは6月にありましたね。
夏じゃ夏、
夏じゃ一応、
ね、
夏です。
夏祭り、
夏ですよ。
ふうたと他の友達と行った。
うん、
私は、
はい、楽しかった、
楽しかった。すごい、いちご飴ブンブンしてね、いちご飴ブンブンの時ぶっ飛ばした人がいてねあってなってた、ある意味夏の風物詩
夏、
はい、い僕も実はですね、6月にお祭り、中島公園のお祭り、まあ、有田と行きました。
お、
はい、
どんな、珍しいね、
はい、やっぱりあの射的をやったりとか、
いいね、
あとバイクのショーがありました。
あったね、あったね、
結構迫力が、
はい、すごい、あの辺でお化け屋敷のおじちゃんとかおばちゃんがすごい叫んでたことし
か他には何かありますか。
はい、
はい、
と私は前もね、前てか結構前のラジオでも言ったんだけど、
はい、
キャンプにね行ってきたんだよ。
あ、キャンプ、
キャンプに、ふうたも行ったじゃん
いいですねキャンプ、
友達とね行ったんだよ。全然なんか夏っぽくなかったけど
さっきまだ片付けてないって言ってましたね。
それそれそれそれ、あのね、でもねすごい灼熱の中、2日目にあの駅前の公園でね、いい年こいた高校生が野球してたよそう、みんなであのすぐその辺のホームセンター行ってバットと柔らかいボール買って野球しようぜって野球してた楽しかった、
元気だな。
そういう僕も13日から、あ、収録は11なんで、
うん、
13日から家族とキャンプに行ってきます。
お
お、どこに、どの辺に行くのかな、
わかりません、
わかんないわ
かんないか
海です、海、
海が、
海行ってきます。
いいですね、
いいです
ね、いいね。なんか北海道民は海にキャンプに行くっていうのを前にどっかで見たな。なんか海は泳ぐものっていうイメージが本州の人強いけど、北海道民はなんかテント張って海でキャンプするみたいな。
確かに、そういう海に入るっていう、なんかあんまり入りたくはない。
ちょっと時期によっては自殺行為だよね冷たすぎるよね。
いや、まあ僕は海というと砂浜なんですけどね。
ああ
、泳げないんで。
泳げないの
、はい、
泳ごう、もうあの浮き輪つけて入ろ
マジっすか、
うん、浮き輪はね神だよ。
そうです、
浮き輪はあれだから、ドラえもんの道具針に便利だから。
何を言ってるんだ
なんか小学生みたいな、ま
あ、そうそう、浮き輪あればね何でもできるから
何を言ってるか分かんないですけど、
何言ってるか分かんないね。
僕はなんだろう、夏休み入ったらそうだな、
ほう、
なんか旅行行って、
あ、
そう、なんかラジオに何回か言ってるんですけど、静岡の方に旅行行って、
行ってたね、
海でウェーイってやってたりとか。
あ、
本当にあそこ暑かったんで。
そう、何度だっけ、なんか言ってたよね。
32度とかは普通にあって、あ、
北海道じゃ考えらんないね。
そう、とんでもなかった、
とんでもねえな、
やばいですね、
溶けちゃうね、
溶けた、
北海道民溶けちゃう、溶けたか。
なんか他にはなんか食べ物とかなんかありませんか。
ああ、
夏、夏といえばアリサなんかある
食べ物、
食べ物、
スイカ、
あ、スイカ
食べた、
スイカ、スイカも僕食べてませんね今年の夏。
わろうよ、
僕もまあ食べてない
私も食べてない。
メロンは食った。
あ、メロンは食べました、まあ、
なんか丸いしね、同じようなもんでしょ、
まあ、
そうだね、スイカ割りとかもあるよね夏だったら。
そうですね、あのスイカ割り意外と僕やったことないかもしれないです。
僕もやったことない。
やったことある、 あるある、ちっちゃい時ある、なんかね強制的にやらされた気がする全然見えない。
意外とスイカ割りの経験者って聞かないような。
あ、
そうだ、ゴリリン先輩ありますか。
僕はないですね。
あら、
あんまりないよ、ね、
割れないよ、はい、
だってもったいないじゃん
あれね、ぐちゃぐちゃになるからね。いい感じで割れたらあれすごいね多分。
パン、まあ、そう、 あとは夏といえばスポーツとかなんかもなんかあったりするんじゃないですかね。
あ、
分かんないんですけど。
そうね、夏、例えば夏休みに全国大会、低大連、
はい、
そういうのも
全国大会あったりとかね。スポーツの夏、
あと甲子園とかもちょっと補足あちこちで行われてたりね。
夏、暑いのにね、
夏だから。
いや、ちょっと暑いと思いますね
よく屋外でやるよね、すごいね。ちょっと道民にはきつい
夏の風物詩って感じですよね甲子園とか。
そうね、なんか砂、砂、甲子園の砂持って帰ったりね。
ああ
そうそう、なんかそういうのもあったりとか、
はい、
うん、
夏といえば、あとは他には、
夏か、
夏、肝試し、
ああそういう、
涼しくなろうみたいな。
なるほど、
ホラーが流行るよね。
僕ですね、夏休み中は塾の合宿に行ってました。はい、
塾で合宿なんてある。
そうなんですよね、ホテルで、1日10時間勉強するっていうすごい凄まじい
ちょっと涼しくなったね今
怖い怖い怖い怖い
怖い怖い普通に涼しくなりました今、
はい、
その辺のホラーよりも全然涼しかったね今
ですけれどもやっぱり自分を高めることができましたし忍耐力もついてパワーアップして帰ってこれたのですごく良かったです
修行かな、
はい
まあ修行ね、今みたいにいろんな経験できるんで、うん、夏は、
う
ん、
そうだね、う
ん、もうこれを放送してる時は夏休み終わっちゃってますけど
ああ
まあテストも頑張りましょう、
うん、頑張りましょう
夏休み中、
うん、
頑張りましょう、
うん、頑張りましょうもうちょっと私たちはまだ11だし
きっと大丈夫
うんそうね
まあ最後の平成最後の夏を、はい、皆さんしっかりと満喫して
はい、
うん、僕たちは平成に生きた
生きてまだ生きてるまだ生きてるまだ生きてるから私たち
はい、
うん、はい
ということで、
はい、
メッセージテーマトーク夏といえばでしたお送りしてきました彩り大通り通信いかがでしたか大通り高校は北二条西11丁目にあります
はい
はい、
はいはい
コーナーの振り返りをしていきましょう
はい、
はい、ど
う
ぞ
まず一つ目、オリリン先輩、あれですオリリン先輩の車窓から
そうです
はい
車窓を
北北線のお話をたくさん聞きました
そう、
はい、高っていう
話ですね
高い
窓ガラスが割れる話は迫力がありましたね
びっくり、
はい、
見たいね見たい、
はい、2つ目のコーナーは、
はい
風太先輩が、キャリア探求の、うん、テデックス札幌の話をしてくれました、
うん
まあ、さまざまな考えを共有する場ということで、
うん、
まあ続き続報をお楽しみに、ね、ということですね、
はい、
楽しみにしてます、
はい、
3つ目のお話は、
はい、
お話じゃない3つ目のコーナーは、
はいはい、
テストの話
テスト話
はい
頑張りましょう急にテンション下がるのやめよう頑張ろう、
はい、
本当に、
はい、
頑張りましょう
頑張りましょう皆さん、
はい
4つ目のコーナーは、
はい
僕が、メッセージテーマトークで、
はい、
ということで、
はい
25日の放送なので、うん、最後ですね、
うんうん、
夏といえば平成最後の夏
平成最後
もう秋やで
秋です
もうどんどん涼しくなってくるんだろうね
寂しくなりますね
まだ猛暑だけど、
うん、
はい、
うん
はい、そんな感じです、はい、
そんな感じです、
はい、感じ
はい、
今日の放送何かありましたか
あそうだ曲テーマは何ですか、は
い、あ忘れてました。すみません。
振り返りですね。
曲の振り返りいきます。
はい。
一つ目は、ゆ、は、ず、い、で夏色。
はいはい。
二つ目は、夏川りみで、なだそうそう。
はいはい。三、はい、
つ目は、ザードで、来年の夏も。
ほうほう。
はい。
四つ目は、生き物がかりで、夏空グラフィティ。
はいはい。
はい。
五つ目は、バンプオブチキンで、天体観測でした。
はいはい
はい。
曲テーマ。何でしょうか
何でしょう
何だろう
じゃん
じゃん
夏の曲
夏の曲
ざっくりしてるね本当に、
はい、
夏の最後にふさわしい、
うん、
あ夏が終わってしまう
夏が、
何でも終わらそうとしないでまだ私たち生きてるからね
はい、
うん、
まあこれから寒くなっていくと思いますが、
はい
はい、
頑張っていきましょう、
ね、頑張って生き延びていきましょう、
は
い、
やっぱり
テストも頑張って、
はい、
平成最後の8月ですね
8月
平成最後の8月の放送ですよ
お
そうですよ
なんかすごいね、
はい、
しみじみ私たちはねもう歴史の目撃者になるということで
お
頑張っていきましょう、
はい、
強いね
もうこれからも平成最後の何々とかっていうイベントがもうどんどんあるのでねちょっと寂しくなっていきますけれども、
うん、
やっぱ平成最後の時をやっぱ大切にしましょう、
うん、そうですね、
はい、
そんな感じかな、
はい今日の放送はこうやと
おりりんと
ふうたと
みずきと
ありさで
お送りしました来週も土曜日の4時にお会いしましょうこの番組は大通高校振興会の提供でお送りしましたそれでは皆さん
さようなら